ネルバーキャンプ2019。白馬スネルバーキャンプは毎年2月の末に長野県白馬村で行われるクリシアンのキャンプです。スネルゴイとはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は356名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。このキャンプでは今の時代における福音宣教のためにさまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。福音宣教をするときに音楽は大きな武器です。作詞作曲やボイストレーニングなど賛美歌を用いた宣教についてセミナーが行われました。また21世紀は多くのメディアが発達してきました。 SNS や映像による新しい時代の宣教についてのセミナーも行われました。参加者の方々は真剣に耳を傾けています。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭はドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。
ただいまより第10回のクリスチャンフィルムフェスティバルを開催いたします。映像祭の延長線上にはハリウッドの映画祭、ハリウッドという巨大メディアを通して世界選挙を行っているテーマを決まっています。
最優秀賞であるホワイトホースは統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だ。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に乗ってもらったその時、つまり予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の子です。しっかりと教会につながり続けなさい。そして聖霊は私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いるときに私はあなたを完全に癒します。
だけれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
種にある9つの精霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きはこの賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの働きに切り込みます。なぜならそれが御心のあるんです。具体的にね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の御言葉に立ち、その神の御言葉に従うかどうかということです。
予言を語るにあたってどこかの山にこもって千人のように歌っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですからこの信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
墓場スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してるから、でふさわしくないものはですね、神様ね、なんであれ、でパウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応と感謝をして、そして下が
自分の力に頼るのではなくて神様に、そして神の言葉に立って歩い
て、一体何がどうなってしまうのかわからないっていうところがあって、もうそれはもう神様にお願いするしかないなというふうに日々思っています。
これは御言葉通りですね、本当にこの神様望んでおられる喜ぶというのがね、あの最後のお示しのお願いなんですけれども、主が離れてくださって、あなたを信頼し続けることができるように助けに導いてください。
主が私一人なさろうとしておられる、あらゆる皆さんに私は期待いたします。私をただあなたの恵みによって、私一人一人が主がご用意してくださっているもの、その全てを受け取ることができます。主をどうぞ助け導いてください。感謝します。
皆さん、脳障害の皆さん、精神病の皆さん、がんの皆さん、皆さん瞬間にこう笑ってるんですけど、ボロボロボロと涙が出てきてですね、そしたらはっきりとその時ですね、自分は祈られてたんだって分かったんです。
座って そしたときにですね、瞬間に変えたんです。
皆さん、ひとまりなさい。御心を祈るなら、なんて書いてあるんですか。答えられたとしよう。
主は言った以上、必ず来ませんます。神は泣きません。癒されます。そして救われます。せっかく癒しのために、いろんな他の食べ物が用いられてくれるとですね、知恵のことが知識とか。でもそのことによって、大勢の人々がですね、本当に救われてくる。
本当に神様の言葉でしまって、愛でしまって、その著書の働きというのは、永遠に向かって、ね、多くの人々を導いていくんだなというのをちょっと感じています。
救いの時が近づいたんだよ。だから、私たちはその働きのために召されていくんだ。
癒しの技っていうのは、救いが結びつくんですよね。それは私は預言者としていますが、これから癒しが携わっています。それから預言者としていますが、救いが起こっています。それで期待しているのです。それで神様の働きはですね、日本の教会の光です。で、我々が光ではなくてね、この働きの中に神の特別な祝福が詰まっている。ちゃんと皆さんが意思を持ってやり始めたら怒ってくるんですよね。例えば100人乗ってやつなら嫌だって言ったら、必ずどっかの奇跡を見始めます。特別な感謝の祝福を見始めます。で、私たちのこと愛されてるものはいない。これは真実。
リバイバルはすでに始まっています。
はい、どうもありがとうございました。
昔この辺りにはたくさんの大規模農園プランテーションがあちこちにありました。
17世紀頃からプランテーションで働かせるために大量の奴隷が輸入されました。アメリカ南部の経済にとって奴隷制度は不可欠なものとなっていきました。奴隷は人間として扱われず、生きた道具として重労働を強制され、主人の所有物として扱われました。奴隷は売り買いされる対象でもありました。アフリカ大陸から連れてこられた奴隷たちですが、 彼らは普通に暮らしていたところを突然拉致されて連れてこられた人たちでした。16世紀から19世紀までに推定1200万人がアフリカからアメリカ大陸に連れてこられたと言われています。来る途中で死亡した人を入れると7000万人と推計されるそうです。これは奴隷船の船内の見取り図です。このように巨大な船にすし詰め状態で連れてこられました。18世紀初めにイギリスをはじめヨーロッパで奴隷貿易が禁止になりました。そこからアメリカにも圧力がかかり、アメリカも奴隷貿易を禁止せざるを得なくなりました。そこでアメリカでは奴隷を輸入する代わりに国内の奴隷の生産を始めました。奴隷をアフリカから輸入するのではなく、アメリカ国内で強制的に女奴隷に子供を産ませるのです。一人に15人も産ませた記録などが残っています。奴隷の子供は生まれた時から奴隷なので、さらに奴隷の数が増えていきました。ここルイジアナ州では砂糖が主要作物でした。砂糖の原料であるサトウキビを取り扱うには綿花やタバコなどの栽培よりも体力を必要としました。そのため体力のある若い男の奴隷たちが多く集められました。体力のある若い男の奴隷を集団で扱うことは簡単ではありませんでした。そのため所有者たちは特別野蛮な暴力に頼っていました。プランテーションでは奴隷を残忍に扱うことが認められていました。奴隷を痛みつけることも殺すことさえも許されていたのです。
この人はケンタッキー州の奴隷です。この人は逃亡を試みましたが主人に捕まりました。この写真を見てください。足首が鎖でつながれています。鉄の棒が腰から足首まで入っています。鎧のついた首を着ています。この罰を受けている間、座ることも